よし、始めましょう。はい、沼ゲッティのスターティングポイントイングリッシュアカデミー、はい、ちょっと長いんですけど、はい、来てます。で、今回2回目のインタビュー、はい、神田くんです。
神田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
前回、まあ、2ヶ月ぐらい前にやったんですよ。
そうですね。
で、またやってきたんで、うん、その後どうですかっていうのを撮ろうと思うんですけど、はいはい、今回来たら、もうまた学校がめっちゃ変わってるのと、うん、あとその神田くんが来た時のエピソードがちょっと衝撃的だったんで、その辺をもう一回話そうかなと。
あ、そうですね。
それがね、この学校っぽいんですよ。
うん、確かに。リアルな感じが。
ドゥマゲッティっていうのは、セブンのちょっと南にあって、うん、飛行機直通がないから、マニラかセブンに乗り換えないといけないんですよね。
うん、あ、そうですね。
はい、で、どこに乗り換えしたんですか。セブ
僕はそうですね、セブから車で6時間かけてそこから船で来ましたね、沼ゲッティを。
で、本来はセブから飛行機取ってたんですよね。
取ってましたね。
取ってて、はい、で、そこにオーナーの松岡さんがたまたま来たんですかね。
たまたまいて、セブに。
本当は空港で待ち合わせやったんですか。
本当は、なんかたまたま松岡さんがセブにいて、連絡取って、はい、で、10時ぐらい来てくれて。
空港に来て。
はいはい。で、それで洗濯しくれて、
選択肢が本来もう自分で飛行機乗る予定だったのに。
あ、そうそうそう、一泊してから飛行機乗る予定だったんですけど。
ああ、一泊する予定だったんですね、うん、はいはいはい。それが一泊してる間に合流して。
あ、そうですね。
で、あの、飛行機を乗らずに。
そうですね、チケット取ってたんですけどね。
チケット取ってたけど、はい、車で行くって。
はい、6時間かけてて、高校道だけど行くみたいな感じで言われて。
下道で、
はい、行きますって。
それ松岡さん車で来てたんですね。
車で来てました、青いバンで。
で、車を選んだと。
車選んだ、飛行機捨てて。
それ笑うなと思うんやけど、うん、で、車で6時間かけて、ほんでまた3年船乗ってってことよね。
あ、そうですね。7時間ぐらい、あ、もうちょっと8時間ぐらいですね。
その時にクレイジーなトラックとが現れたんでしょ。
あ、クレイジーなトラック現れました。
それ、めっちゃ現れたけど、はい、あれ高速道路ですか。
いや、普通の道路です。セブの町、都市から少し離れたところぐらいで、まあ、運転してて、はいはいはい、で、遠くからすごい大きいトラックが、はい、スピードで来てて、はい、で、なんか変なやついるなと思ってたら、前の車がどんどん右にそれてって、
はいはい、
まあ、逆走してたんですよね、
そのでかいトラックが、
はいはいはい、で、それで松岡さんのところまでいつの間にか来てて、うん、で、松岡さん左切ったら同じ方向切って、うん、で、右切ったら同じ方向切って、うん、まあ死ぬなと思って。
あの、留学生にしてみますか、そんな。
途中死ぬなと思って。
ほんで、それギリギリでかわしたんですよ、ね、
で、松岡さんが最後左切ってくれて、はい、ギリギリ逆の方向切って、
はい、
生きてたっていう。
すごいですね、それ。
まあ、スローモーションでしたよね、直前は。
それだって、あの、空港で、そんなん想定しないじゃないですか。
してないですね。まさ、アタリアみたいなやつがいた。
留学初日に。はい、で、その後も何回か死にかけたりもしたんでしょ。
あ、そうですね。何回か死にかけましたね。
それ僕が去ってからですよね。
あ、そうですね。中谷さんがちょうどいなくなって、何、2週間とか1ヶ月とかの間に。
海で遭難しかけた
と。はい、そうそうそう。
イカダ作って、イカダでしまう。
あ、なんかカヤックを借りて200ペソで。
あ、そっかそっか、借りて。は
い、それで、まあ、漕いでたら、1時間半かけて漕いで、12時ぐらいでお腹が減ってきたからもう帰りましょうっていう話をして、
はい、
たら、まあ、海水がカヤックの中にすごく入って、もう、サメがいるエリアで。
溺れてたんでしょ。
溺れてたっていうか、まあ、俺は泳いでたんですけど。
それはね、あの、予定ではどれぐらいで島に到着する予定だったんですか。
1時間ぐらいだったんですけど、やっぱ島でかく見えてるだけで、やっぱ遠かったんですよね。
え、その1時間っていうのは誰が見積もったんですか。
俺は見積もりましたね、
自分で。
1時間ぐらいだろうな。
見えてるんですか。
うん、見えてます、見えてます。
1時間ぐらいでいけるやと思った、はい、1時間半経っても、はい、まだ半分ぐらいと。
そうですね、まだ、まあ、ちょっと近づいてきたなっていう。
で、諦めて戻ろうとしたら、
はいはいはい、まあ、沈んで転覆して
荷物も流されて
まあ、全部取りに行ったんですけど、泳いで、泳ぎというか、はい
はい、2人で乗ってたんですよね。
2人で乗ってましたね。
で、荷物を戻して、まあ、戻して泳ぎながら押してとかやってたら、
助けに来てくれて、
フィリピン人の船が救出してくれて。
あ、そうそう、
すごい。あの、普通のフィリピン留学ではそんな、あの、ね、経験ないですから、
うん、あ、そうですね、
これ聞いて誤解しないでほしいんですけど、はいはい、かなりイレギュラー。
あ、完全に個人の選択で死にかけたっていうのと、まあ、アクシデントで死にかける
、はい、そうですよね、
車の。
この学校、僕いっぱい行ってるけど、だいぶとんがってて、うん、久しぶりに来たら、 猫とウサギと鳥が共存してるんですよね。
動物園ですよね。人も動物も。
そうなんですよね。動物園化してて、うん、で鳥もあの生まれたての、ね、ちっちゃなひな鳥がいたんですけど、うん、どうやら2匹猫に食い殺されたみたいな。
食物連鎖をここで起きるっていうのがありましたね。まあ、
超リアルな、うん、で、まあ、でっかいトカゲもいるし、
はい、いますね。
来てる日本人もちょっとおかしいし、
漏れなく。
ファンキーなやつばっかり
ファンキーなやつ個性豊かな。
いやーこれどう表現したらいいの。もうあそこにも今鳥が狭いところに乗ってるじゃないですか。
乗ってますね。でかいですね。
あんな不安定なところになんで乗ってんのかなって
。ファンキーなんですよね、まあ、動物も漏れなく
で子供もねいっぱいいて走り回ってね。
そうですね、まあ、時々イラッとする時もありますね。
いやあれは正直あの本気で勉強するようとする人にとってはうるさいですね、
うん、あまあそうですね、
まあ、ここの学校に限らずですけど、うん、親子留学はあの、まあ、親御さんにとってはまあいいかもしれないですけど、うん、本気で勉強しようとしてる人が狭い空間の中で子供も走り回ってるじゃないですか。
ああまあそうですね、まあ、一応来れないようにはしてるんですけど、
ね、うん、
学校は
そうですね、
まあ、休みも、まあ、リラックスできない時も多々ありますよね、うん、やっぱ子供が
そういうジャングルみたいな学校なんですけど、僕が来た時に2ヶ月だったでしょ。
そうですね。
であの時になんかあのいろいろ葛藤もしてたんちゃうかな。いろいろ勉強はしてるけど
してましたね。
まだあんまり実感がないと。でもみんなはまあ伸びてるって言うけど、
うん、あそうですね、
ちょっと自分では分かんないですよね。
そうですそうです、そんな感じですね。
であの後Facebook で知るところによると、うん、暴れたと。
暴れた、まあ制御はできなかったですよね。
何があったんですか。
まあ先生とのトラブルがあって、
はいはい、
でまあお互い本気で、
はい、
まあぶつかってて、それでもまあ少しその意思の疎通ができなくて。
それなんですか。俺はもっとこんな授業がしたいんだとって感じだったんですか。
あそうですね。だけど、まあ、先生も違う方で用意してて、
はいはい、
でもそれすごい準備して資料も作ってみたいな感じになってて、
はいはい、
でそこで少しずつちょっと崩れて、
はいはい、
まあ先生が、まあ、考えられないんですけどちょっと泣きながらオフィスに戻るっていう、
はいはいはい、
俺が泣かしたみたいになってすごい言いづらかったんですけど。
それなんかもう怒ったんですか。
でまあその時はまあ責任、無責任だなって思いつつ、まあ、
授業
のところで待ってて、でもこれちょっと、まあ、授業取ってるしと思って、はいはい、まあ、オフィスに行ってそれちょっと違くないですかみたいな話をして、
はいはいはい、
でまあそうですね、先生たちも来てたんですけどいろんな先生たち、
うんうんうんうん、
ちょっと2人で話したいんでって言って、
うんうん、
でそこに行く過程で俺が何なんだよみたいな感じで、はい、
ちょっとあのキッチンの辺を破壊した痕跡があるん
ですよね。痕跡ある、直してくれないんですよね、まあ、
なんか記念に置いてるみたいですね。
これはそう故障代として100ペソ払ってるんですけど、まあ払っただけで
250円ぐらいです
けど、あれは記念で残しとくみたいな。
ああ、なんかあのその時ってあんまりその英語は伸びずモヤモヤしてたりとか。
あ、まあそれもありましたね。不安もあったし、うんうん、あとはやっぱ伸びてるか分かんなかったっていうのもやっぱモヤモヤとしてあって、
うんうんうん、
まあ、そういうのもちょっと重なってたんですよね、まあ、その先生との些細なものだけじゃなくて、
うんうん、僕が帰ってちょっとしてからですよね。あれ
あそうですね、
1ヶ月もしてないんちゃうのかな。
あそうです。
なんか Facebook で、うん、あの揉めた感じの、 あのニュースが流れてきて何があったんかなと思ったんですけど
神田ニュースが、
はい、オーナーからと神田君の方の両方からこの
あそうですね、
本気でぶつかったみたいな、
はいはい、そうですね。
ああ。それで、まあ、こう僕が前いた時から結構ストイックに勉強してたじゃないですか。
してましたね。
で、あの時はまだ成長なんか自分では分からんと、
うん、
でその後もぶつかって、はい、で成長を感じ出したのはどれくらいからなんですか。
そうですね、あの松岡さんと、
うん、
まあ、オーナーの松岡さんと、
うんうん、
まあ、相談はしてたんですけど、
うん、
まあ、自分で考えろみたいに言われてて、
うん、
で
まあ、何を相談してたんですか。
あの伸びが分からないっていうのと、 あとそれは先生に聞いて、
うん、
でも先生は伸びてるって言ってて、
うんうん、
でもいまいち自分では判断ができなくて、うんうん、どうすればいいですかっていうのも結構相談してて、
うんうん、
中谷さんがいなくなってから 1ヶ月ぐらいしてて、
はいはいはい、
で、まあ、彼が言ってたのが、まあ、自分を認めるところからだよねみたいな話をしてて、
うんうんうん、
でそれで1回自分を整理したんですよね。あのちっちゃい小部屋で、
うんうんうん、
4時間ぐらいかけて、
うんうん、
松岡さんのアドバイスも見て、
うんうん、
もらって、
うん、
まあ、 今本音で何が得意で何ができなくて、
はいはい、
何がしたいか
って自己分析をしたわけですね、
はいはい、します、うんうん、でまあ定期的にチェックしてもらったんですけど、
うんうん、
かっこいい言葉チョイスしてるから読む気になんないかもう一回考えろって言われて、
かっこつけんな
と言われて、キザな言葉を誰かのためにとかいらねえからみたいな感じ言われて、
うんうんうん、
でまたそれでまた自分で考えて、
うん、
で見たらまだちょっとかっこつけてるなその蓋開けないともっと本音の部分出ないねみたいな感じで言われて、でまた2時間ぐらい書いてっていうのを繰り返して、最終的にまあ一応自分の中で結論は出せて、でそのあたりからやっぱ自分を信じるようになりましたね、自分と人を、先生を。でそれでその伸びてるねって言われたらありがとうございますって先に言えるようになりました。前まではそんなことないですよって言ってたんですけど、それでやっぱ先生の反応も良くて、まあ自分も本当に伸びてるところは認めたらもっと楽しくなりました、
うん、
勉強が。
うーん、
それでやっぱグッと上がりました、そっから。
あ、そうなんや、
はい、
へえ。別に僕がいた時もそんな、なんていうんかな、とんがってた感じはなかったけどね。
いや、とんがってましたね。
とんがってた
人誰も信じてなかったですからね。
あ、そう、
はい、松岡さん以外は。
あ、そうなんや、
はい、先生も信じてなかったし、
うん、
まあアドバイスされても、
うん、
俺のやり方が合ってるんだろうっていうような感じで、まあ表には出してなかったんです
けど。そうなん、ニコニコしてたけど。
そういうタイプだったんですよね、前までは。
はいはい。
ずっとサッカーの時から。
はいはい。
まあその分ちゃんと練習もしてたし、みたいな、そういうタイプで。
自分しか信じない。
はい。まあ自分がの、
そう
まあ最低ですよね。
いやいやいやいや、別にいいと思うよ。
はい、だそういうタイプだったのを、まあ言わずに、うん、まあ、これまで来てて。
そうなんや。
で、松岡さんも、そのいらないよね、プライドとか、みたいな。
はいはい、
家とか捨てちゃいなよ、みたいな。
うんうん。
それができたらやっぱ一歩進めるんだよねみたいな話をしてて、
うん、
でそれ本当に捨て、まあ、まだ 100% 捨てられてないんですけど、
はいはい、
まあ、85% ぐらい捨てて、本当に子供も嫌いだ、すげえ嫌いで、
うんうん、
まあ、できる、まあ、いないところでボンって殴りたいようなタイプだったんですけど、今はもうストレスもないですね。やっぱちょっとイラッとする時はまあありますけど、正直。
僕はあの正直殴りたい時ありますよ、あの、
うん、
わがままな子と
か。あ、はいはい、そうですね、
大人が怒れやと思う時は、
うん、
そうそう、
まあ、親に、まあ、家庭の事情だからっていう云々、うん、ではなくて、やっぱ注意しないと。
そう、ダメなことは
ダメなところはやっぱ注意した方がいいですね、うん、
なるほど、はい、それがなんかこうそういうアドバイスを受けて自分で自己分析して、
うん、
なんとなく自分としても変わった感があるのよ。
変わりましたね、そこからぐっと伸びましたね、本当に。やっぱそれも自分で 何がどう変わったのかっていうのをいろいろ見てて、なんか日記を見たら、やっぱ10月1日の初日の日記はひどくて、
うん、とんがってんの。
はい、まあまあ、3つぐらい文があるんですけど、
うん、
まあ、辞書から引っ張ってた3つなんですね。
あ、なるほど、
まあ、ちょっと文字だけ書いて、
はいはい、
で最後の tomorrowとか、
うん、
アットエイトとかしか、
うんうん、
本当に分かんなくて、
まあ、でもそれはその当時の英語力
は、はいはい、で本当にどのぐらいの英語力だったのかなって見返したら、その分からない単語集っていうのをノートにやってて、見返したらすげえ青いペンでフューチャーと、
はいはいはい、
イエスタデーと
なるほど
トゥモロ
その3つも分かってなかった。
分かってなかった。いや、これは本当ゼロの状態で来たんだなと思って。
ああ、自分でその過去を振り返ったんですね。
はいはいはい。
ああ、なるほど。それは今回僕ドラゴン桜読んでましたけど、
はいはい、
同じことあるんですよ。
あ、そうですか。
はい、自分がね、もうどんだけやったか見失った時に
はい、はい、
昔のお前のやったノート見ろ言って、ノート見たら、もう俺は結構頑張ってきたやなって。
あ、なるほど。
そのまだ全然成果も出てないし、スコアもまだ取れてないけど、
ドラゴン桜すごい読んでます、ね、レッスン中も、
はい、一瞬で読み終わりました。あ、そういうのもあって、そっか。じゃあ僕いた時は、僕がいた時も別にあの表面的にはみんなと仲良くやってましたよ。少人数やったし。
ああ、やってましたね。
ああ、先生と仲良く。
指定は全部受け入れてなかったですね、アドバイスとかも先生から。ああ、
だからもう自分のやり方っていうのを、
うん、あ、そうです、ね、
それはなんか人間関係がなんかどうとかっていうのがあって、
ね、
自分のやり方にもすごいポリシーとこだわりがあった
よね。あ、そうですね、うん、まあプライドと見栄が、
はいはい、
ありましたね。
それがちょっと緩くなって、
うん、あ、そうですね、なくなりにはしてないんですけど、まあ、
はいはい、
85% ぐらい本当になくなって。
なるほど。それで、英語力が上がった実感も出てきたっていうのは、その普通会話とかも、
うん、
なんかこうスムーズになったとか。
あ、そうですね、やっぱ現地の人と3時間話してたみたいな、
うんうんうん、
2ヶ月ぐらいから。
なるほど、なるほど。
でそれはやっぱ まあ、普通に話してて、
うんうん、
でそれでまあ後から日本人の人とか、うん、日本人スタッフとかに、
うん、
すげえ話してたよねみたいな感じ言われて、はいはい、それであ話してたな、
はいはい、
話せたなっていうところから入って、
それはね結構重要だと思うんですよね、うん、あの英語力なのかどうか分かんないけど、日本人って英語で何時間も話すのできない人多いよね、
うん、
なんか話すことがなくなった
あそうですね、
言う人多いですよね、
聞いてるだけだとやっぱ終わりますもんね、
うん、
持って1時間と
か、まあ向こう、ね、
相手の技術にもよるんですけど、
うん、
それもやっぱそうですね、イエスとかでも英語通じる時もあるんですけど、まあ、それは極力しないで、
それで、まあ、日常会話がもうある程度できるようになったなっていう感覚をある時得て、
う
ん、
あそうですね、少しずつ
ですよね、
はい、
で目標変えたんですよね、目標変えたっていうか、なんか方向性をちょっと変えたんですよね、
あ変えましたね、
はいはい、それが IELTS、
うん IELTS 今やってますね、
それどういうきっかけで IELTS が出てきたんですか。
そうですね、一応ここの学校はなんか初心者、
はいそうです
ね、まあ、英語初心者が、まあ、脱初心者にっていうスタンスで、はいはい、多分3ヶ月ぐらいでもう脱初心者に、
まあ、
2ヶ月ぐらい多分なってて、はい、
うんうん、
でもやっぱ基礎はもっと固めたかったから1ヶ月間ずっとやって、
うんうん、
でそれだいぶ整ってきたなと思って、
うん、
でまあ実はその、まあ、ある授業も、
うん、
そこでちょっと物足りなくなって、
はいはいはい、
4つぐらい増やしたりとか無理って、
はいはい、
スピーチの練習とディベートと、
はいはい、
あとディクテーション言われたことを、はいはい、まあ、文字で書くみたいなと、で最近 IELTS を作って、
はいはい、
4教科、
なるほど、
はい、
授業がだからちょっと物足りなくなった
んですね。あそうですね、
うーん
フューチャー
分かんなかった、もうそういう単語 もう当然知ってるし、はいはいはい、
そうですね、
で IELTS 取ってさらにその、まあ、スコアも取っておこうかと。
あそうですね、そこでもやっぱ資格は興味ないんですけど、
うんうん、
まあ、その数字としてレベルが診断されるのはいいかなっていうのと、やっぱトイックよりかは、まあ、スピーキングのテストとかもやっぱ、まあ、本来そこじゃないですか、
うんうんうん、
大切なのは、
うんうん、
話す力とかそういうところも測れるからいいのかなって。
もう普通に授業してたりとかして、
うん、
まあ授業じゃなくてもまあ誰かこの学校で他の国の人もいっぱい来るじゃないですか。
来ますね、
はいはい、なんか分からんけど、
はい、韓国人、
インド人と
ケニア人とかも来ましたね。
ケニア人と
スペイン人、イタリア人、まあ、イタリア人今先生
先生です、ね、うん、先生僕前アポ島行ったら彼がもう気づいたら先生になってるから、
ね、あそうですね、もう最近ですよね、まあ、
どうなるか分からない、
うん、
だから普通の学校そんな多国籍じゃないですけど、
うん、
インド人英語勉強したりするじゃないですか。
あそうですね、勉強してますね彼。
そういうこの予想外のことが起きるのは多分その松岡さんの性格というかキャラ、
あそうですね、
まあフレンドリーなんで、もう
相当パワー持ってますからね彼は
すごい特徴あるなと思って、だからそういうのもこの学校にいたらね、話しかければ、
うん、
いろんな国の人と話す機会があ
るんですね。あそうですね、
はい、こんなちっちゃな規模やのに、
うん、
だからすごいこのなんかね、そのマッチしたなと思うんですよね、
うん、あそうですね、楽しいですもんね韓国人と話すの。
昨日もずっと喋ってたもんね。
喋ってましたね、
まあ、クレームっぽかったけどね、
まあ、クレームもまあ7割ぐらいクレームだったんですけどまあそれも
受け入れ てたもんね、
はいはい、でもなんか英語力は本当高くて。
そうだね、日本って高いね、
やっぱ昔からやってたし、
うん、
そういう人とやっぱそういう人の情報とかもやっぱ取れるっていうのがやっぱ
勉強な
の、ね、英語はいいなと思いましたね話してて。
そういうのも長いこと話しても空なく話せるわけですよね。
あもうほとんど、まあ専門的なのはちょっと分かんないんですけど、まだ全然。
昨日も何時間か話してたでしょ。
あいつも話したんですね最近
ね、
はい、
そうそう、だから
昨日はクレームが
7割。そうですね、昨日は昼間ちょっと問題が起きてたみたいなんで、そうですね、いやあと残り1ヶ月でしょ。
そうですね、
3週間ぐらい、
ちょいぐらい
で、なんかそのやり残したことというか、
うん、
どう言ったらいいのかな、一応その来る前に予想してた英語学習ってあるわけじゃないですか、
うん、あそうですね、は
いはい、それってある程度達成できたから次のゴールのIELTSが出てきたんですか。
達成したのと、
うんうん、
あとやり方はやっぱ違ってたなっていうのもなんかちょくちょくあって、
勉強の仕方
は、はい、それをやっぱ改善してったら少しずつベストな、自分にとってベストな方法とかも少しずつ分かってきて。
何が違うかったんですか。
最初は、まあ、まあ効率的だなと思ってたんですけど、やっぱり、
うんうん、
その辞書とかで A からバーって羅列してあるのを覚えるっていうのはやっぱ つまらなくて。
看護？
はい。
ああ、はいはいはい。
A から。
はいはい。
で、それは。
そんなんやってたの？ A から。
それはやってたんですけど、これは相当つまらないなと思って、速攻でやめて、まあ、言いたいことを全部、まあ、英語で分かんなかった日本語で書いて、
はい、
で先生が言ってて、これ言いたいなっていうのも英語で書いてっていうのを、言いたいのを並べてましたね。はいはい、新しい単語帳みたいな。
自分が言いたいこと
リストみたいな。
言いたいことにある単語を覚えるのね、
うん、
はいはい。
で、それが分かるともっと情報が欲しくなって、
はい、
少しずつ専門的な情報も自分で調べて覚えたりっていう。覚えるっていうか、うん、明日使うよう、使えるように、なんか、
口でずっと準備してるのね、だから。
はいはい、1日10個とか決めて、単語。
で、それを次の日に使うってこと、ね、
あ、はいはい、全部使うみたいな。
いやー、コツコツやるタイプじゃないですか。
そうですね。
それ昔からそういうタイプなんですか？
全然、勉強に関しては全然です。サッカーはそうだったかもしれない。
サッカーコツコツってどういう風にやったの？今日はインサイドする。
いや、もうずーっとパスの練習を、だけをやってましたね。その、精度を上げたいっていうので。あとはもう走りたくなかったんで、サッカー選手だけど、
うんうんうん、
まあ走らないと文句言われてしまうから、
うんうん、
まあパスのミスが減れば言われないかなっていうので、
うんうん、
パスの精
度、ポジションどこなんですか？
トップ下ですね。
あ、
で守備も実は してなくて、
はいはい、
まあ、スタミナがないから、
はいはい、
したかったんですけど、その分まあ決めるとこ決めたりとか。
トップ下でなんかゴール取るトップ下なんですよね。
ああ、そうですね。
でもパスを磨いてたんですか？シュートじゃなくて。
そうですね、まあシュートももちろん磨いてたんですけど、
うん、
まあ結構その少しずつ打ってるとやっぱ敵もマークが厳しくなってきて、
うんうん、
そうなった時にやっぱパス、
へえ、まあ、じゃあどちらかというとアシストする方や
った。あ、そうですね、途中からその方になりました。
へえ、でひたすらコツコツパスの精度上げてたんですか？
上げてましたね。もうでも味方も手伝ってくんないから、ゴールに向かって、
うん、
そのこの隅の角っこに蹴るみたいな、
うん、
ボール何個も置いて、そういうタイプですね。
あ、そうか、だからそういうトレーニングコツコツやってて、
うん、
でこっちではもうコツコツ単語覚えて。
あ、そうですね。
あ、でもその予想してたらもじゃあ早く目的達成できたんですよね。
できたと思いますね、
結果的には。
はいはい、
で、それでもう日常会話では物足りなくなってきたから、
うん、
その試験対策とか、
あ、そうですね、
他の目標を設定したんですよね。
はい
はい、すごいな、うん、この学校ね、うん、現時点はすごい勉強しにくい環境になってしまったんですよ。
僕もそう思いますね。もうこれ言っていいのか分からないけど、僕もそうは思ってて、
なんていうのかな、村みたいな感じになってるんですよね。
まあ、学校ではないですよね。
集落みたいになってて、うん、もうなんかあの辺でなんか農業とかしそうな人
が、バーベキューとかも
自由すぎて
そうですね。
で、どちらかというと英語力じゃなくてコミュニケーション能力が高い人が多くて、
まあそうですね、みんなそうですね。
だから何とか喋れてしまうんですよね。
うん、ハートで喋るタイプが多いです。
そうなんです。
くじけない。
で、どちらかというと僕もそのタイプなんですよ。
うん、
だから僕も別に何とかなるんですよ、
うん。
で、特に英語も必要日本ないから、
うん、
まあやらなくても別にいいんですよ、
うん。
で、試験取って就職する気もないから別に試験もいらないんですよ。
うん、
ただまあそうか。で、さらにその何時間か喋れてたら多分喋れるんですよ。
喋れますね、中谷さんは。
ずっと喋れるんですけど、うん、でも多分悪いなんか間違った癖になってるところもあるだろうし、うん、言い回しが別に豊富なわけでもないから、うん、もっと勉強しようと思ったらちゃんと勉強しないといけないんですけど、そういう人って特に必要ないんですよね。
あ、そうですね、ハートで喋るタイプ
は喋れちゃうから。 で、まあそういうのを、
うん、
まあ、言葉で喋ってるわけじゃないから、まあ、相手が苦労してるみたいな意見もあるんですけど、
まあ、フィリピン人は苦労してると思いますね。そうね、まあ、正直、
うんうん、
他では多分通用しないケースも出てくると
思う。僕らの英語はフィリピン人から組んでくれてるみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、一部ではあると思うんですね。
ありますね。
でもハート強い系はそれをまたフィリピンじゃないやつでも成し遂げるやつらがいるわけなんです。つわものの
いますね、つわもの、
はいはい、どこの国でもハートで喋るやつ、うん、中国語全然できへんけど中国でもなんかもうファミリーに溶け込んでしまうタイプとか、うん、で、僕個人の考えは別にそれもありだと思うんですよね、
うん、
多分それその人の魅力があるから成り立ってて、魅力なかったら全然ダメだと思うんですけど、結局、うん、その人がねすごい魅力あったらみんな日本語喋ってても話したいわけじゃないですか、
うん、そうですね、
そっちの方がまあ僕はすげえかなと思うんですけど、うん、まあ、せっかく留学来てるんやから、
うん、
ね、一応英語勉強してきてんやから、
うん、
僕はこういう機会があったらまあできるだけ勉強しようと思うんですけど、
うん、
なんせみんなこの パートで喋れるから、
うん、あそうですね、ここの人は特に、
ここの人、まあ、もしかしたらそれ今後変わっていくかもしれないですよ、うん、まあ、生徒なんてどんどん変わっていくから、うん、ただなんかあの勉強しにくいなと思ってなんか慣れ立っちゃうから、
まあ、環境は、まあ、今のところあんまりする人はいないですからね。
だからまあ神田君がもうずっと黙々と勉強してて、
はいはい、そうですね、
そう、こういう中でもマイペース貫ける人とか、うん、まあ、例えばその他の国の人がこう遊びに来た時も積極的に話しかける人はすごい恵まれた環境だと思うんですけど、
う
ん、
あそうですね、コツコツやるタイプはすごくいいかもしれないです ね。
でも強い意志を持ってなかったり本気じゃなかったら、うん、多分みんなんかおもろいおっさんとかいっぱいいるから、
あそうですね、女の人も面白いですからね
変な人ばっかりやから楽しくなっちゃって勉強しにくそうやなと思って、
うん、あそれはそう思いますね、全く
ね、
は
い、だからマジなんか本気な人が、うん、あのあらなんていうかな、その実践的な英語を勉強するっていう強い気持ちを持って来るのがいいのかなってい
う、うん、ああそうですね、
って今回来て思いました、うん、であの今回なんかあのちょいちょいブログ書いてるじゃないですか。
書いてますね、今一応ストップしてるんですけど、ま
あ、結構長いの書いてるじゃないですか。
書きましたね、はい、1時間ぐらい。
あの松岡さん対抗してんのかなとか、なんか松岡さんとか、
ね、全員見てますね、デマゲッティの人はみんな。
そうでしょ、松岡さんも中島くんさんもなんかもうみんな関係者結構長いの書くから、なんか
アクセス数もやばかったですから書いてる。
何があったんやみたいな、競争してんのかな。
そうですね、俺もそんな感じは知ってますみんな急に長い文章
書くんだみたいな。一時ね、最近書いてないけど、
俺もストップしてて最
近。あれはあのなんかやっぱり留学してていろいろ思うことがあったんですよね。
あそうですね、まあ余裕があるわけじゃなかったんですけど、
うん、時間も取れる。それ何なんですか、何をぶつけたかったんですか、ブログに当時は。
当時は、うん、まあ、自分だったらそのネットの情報で、はい、を鵜呑みにして選んで、うん、で環境とかがその劣悪な環境とかだったら、はいはい、まあ、せっかくお金も投資して、はい、で時間も削って、
はい、
ってしてるのにそういう、うん、ところに行ってで勉強もストップしちゃって、うん、外出なくなってっていうのをなんかもし自分がそうなったら嫌だなと思って、
はいはいはいはい、
でそんな発信力があるわけでもなかったんですけど、うん、一応少しでも、まあ、その時は格好つけてたんですけど少しでも本当にまあ見てくれたらそのいいなっていう、その留学の情報、
まあ、リアルな留学情報を伝えたかった
んですね。あ、そうですね。
あ、そんなカッコつけてたんや。
カッコつけてましたね。でも途中から本当に、まあ、こういうのがありますよっていうのを書いたりして、
はいはいはい、その特に伝えたかったのってどういうことなんですか、具体的に。
特に伝えたかったのはやっぱ環境のせいにするなよっていうのはやっぱ伝えたかったですね。
なるほど。
やっぱ資格の勉強メインにやってますっていうところは当然ストイックじゃないですか、環境も、うんうんうんうん、だけどその無理にストイックなところ行ってもやっぱ脱落してしまうタイプの人もいるし、
うん、
まあ、自分がストイックにやってればそんなところに頼らずに、
まあまあまあそうですね、
できるわけで、
その、この学校でもまあ何人か生徒見てきたわけでしょ。
ありますね、はいはい、
でそれでなんか環境のせいにしてる人とかもいたんですか。
いなかったですね、
まあ、ここにはいない、
うん、
まあここ来る人多分マニアックな人ですからね
そうですね、
はい
相当マニアックです。
マニアックですよね、本当に。まあでも環境のせいにする人は一定数いますね、うん、その学校が悪い、先生が悪いとか、なんか
逃げですよね。
まあそうです、結局ね、はい、自分でやるしかないんですよね、留学って。
そうですね、
決
意をしなかったら来ない方がいいですよね、留学にって思いますね、僕は。
その神田君の場合の決意は何やったんですか、来る前の。
やっぱ来てまで、まあ、最初資格はもうバカバカしいって思ってて、はいはい、まあ、それ日本でできるしと思って、はいはい、で今はまあ IELTS をやってるんですけど、うん、まあ、それはもう筆記だけじゃなくてスピーキングとかいろいろ総合的に評価されるものだから、はいはい、まあ、ちょっと興味があってやってるんですけど、そうだな、決意は
来る前に決めてた決意みたいなのってあります、
うん、来る前はもう絶対に、
うん、
来る前はでも本当弱くて意思が、
うん、
まあ、英語もゼロだしほぼ、
うん、
まあ喋れるようになれたらいいなっていうちょっと軽い気持ちも少し混じってて、
うんうん、
けど、まあ、2ヶ月ぐらいからはもうできる限り話そうっていう うん、でまああと止めなかったですね、ミスを、
うんうん、
話すことを止めなかったです、
はいはいはい、
でこれ結構大事だと思ってて、
はい、
そのミスが重なると、
はい、
やっぱ日本人止めると思うんですよ、多くの日本人。
ミスってちなみにどういうことですか？
文法のミスとかも
指摘されたらってこと、
はい、発音のミスとか重なると、まあ、くじけるんですよね、どんなに。まあ、フィリピン人は優しいけど、えみたいな顔されると、
うんうん、
少しずつ自信がついてきたのに、
はいはい、
そのもう否定されるような
のとか重なると、やっぱり、
はい、
完璧主義なのね。
完璧主義ですね。完璧が、そうですね。
うん、
ないなと思いました、はいはい、完璧主義だったんですけど、
うん、なるほど、はい、なんかその話戻すと、うん、僕もあの覚悟を持っていくとか、
うん、
あの目標を持っていくってすごい重要だと思うんですけど、
うん、
僕もなかったんですよ、
うん、
まあ、英語を勉強するっていうのはどういうことかも分かってなかったんで、なんか留学行ったら喋りまくったらそれなり上がるかなみたいな、すごい軽い感じだったんですね、
うん、
でも僕は環境せいにすることもないし楽しめるし、多分それなり多少は上がるんですよ、
うん、
でも文句言う人ってどな何が違うんかなっていうのが分からないんですよね。
あ、文句言う人あれじゃないですか、問い合わせとかにメールを送る人とかってじゃないですか。
あ、自分で、
はい、自分の意思を持たずに
自分で決められ
ないとか、ここいいですかとは聞いてくる。発音大丈夫ですか、フィリピンっていうのはやっぱりまだ甘いですよね。もう少し日本で考えようっていう。
まあでもそうかもね、なんか、はい、あの誰かに大丈夫だよって言って背中を押してほしい人は、うん、そういう傾向があるのかもしれへんな。まあ、だって神田君の場合も学校できたてのほやほやの、そのおまけにドゥマゲッティってどこみたいな状態に、あえてそういうマイナーなところを選んだわけでしょ。
あ、そうですね。もう人も
う人と同じが嫌みたいな。
ホームページもほぼありましたけど、
今みたいにできてなかったです
ね。全然クオリティは正直全然違くて、
はいはい、そうでしたね。
で、資料も全然ないしっていうで、オープンしたてで、まあどんな感じか分からなかったんですけど、
それは人と同じが嫌っていうような、その
あ、でもその感じはなかったですね。ただ
なんでそのマイナーな選んだんでしたっけ。
あとセブ
で、あ、セブが
友達
が言ってた、
はいはい
はい、ああそうか、うーん、なるほど、そうか。じゃ あのブログでこう長い文章で書いてて言いたかったのは、人のせいにすんなと。
そうですね、まあいろいろあるんですけど、最終的に
最終的にはそれだ、
人のせいにするなと、
頑張れと、
はい、自分で決めて自分で動こうっていう、
はいはいはい、まあでもそうよね、はいはい、ほんでこっち来てもう頑張るしかないわけよね。
あ、そうですね。
いや、目標を達成できてない人が多い中で、
うん、
まあ3ヶ月ぐらいで達成できて、
うんうん、
もうちょっと授業の負荷が少なくなってきたから、
うん、
で新しい目標設定するっていうのは、まあ結構レアやなと思うんで、みんなやっぱり自分が思ってたほどにもいかなかったりもするし、
うん、
でもまだまだこれから勉強を続けようっていう感じなんですよね。
あ、そうですね、癖つきましたね、勉強する。
あ、
もう時間単位で今管理してますね。
1日何時間やってるんですか。
一時期、勉強ですか今。
はい、授業でまず何時間。
授業は8時間だったんですけど、1月まで、
はいはい、
まあ、そこで6時間に2時間減らして、
はい、
でもまあ、復習の時間を増やした方がいいなと、
はいはいはい、
でそれで、まあ、きつくて減らしたとかじゃなくて、まあ、そっちの方が効率が上がるかなと思って2時間減らして、はいはい、あ、減らしましたね、
はいはい、で、予習復習みたいな何時間ぐらいやってるんですか。
まあまあ、少なくとも5時間はやってますね、1日。
ってことは、まあ、1日11時間
は11時間はやってますね。
それでもほんまにやってますもんね。
やってますね、
はい、
で最初は、まあ最初インタビューしたときは、
はいはい、
授業疲れないっていうのを、
はいはい、
言ったと思うんですけど、うん、まあ、今も疲れなくて、
はい、
まあ、お腹は減るんですけど、
はい、腹減った腹減った言ってますもんね。
10時に腹が減るんですよね、
はいはい、
10時と3時には。でも本当一回も疲れてないですね、
4
ヶ月間やって。で、
ま、そうかそうか、
復習も疲れないし
眠くもならない。
ちょっと眠くなるときあるんですけど、
まあ、たまに昼寝してますもんね、
はいはい、それでまあ眠いなとお腹減ったなって今、はい、欲だけ、
はい、
で疲れたっていうのはほぼ感じないですよね最近も。
なるほど。高いモチベーションずっと。途中でなんかだれてきた時なかったの。
だれてきた時はだから、いや多分ないですね。
すごい、
まあ、悩みとかは小さい悩みとかあって、はいはいはい、 そういうのはあったんですけど、誰ではないですね。
今振り返って、まあ、途中で8時間、6時間に帰ったわけじゃないですか、はいはい、6時間の方がいいですか、どうですか、
今ですか、
いや、今はそうじゃないですか、
はいはいはい、
で、まあ、その両方経験して、うん、学習効率的に言うと、授業って6時間ぐらいの方が良かったかなとかあります？
ああ、初めのうちは、8時間はすごくいいなと思いました。
あ、
で途中からやっぱ話したい欲がやっぱ出てくるんですよね、まあ、外でも。
あ、なるほどね、言ってましたね、はい、その授業だけじゃなくて、はい、教室外に行きたかったんですね。
そうですね、それも買い物とかじゃなくて、
はい、
まあ、コミュニケーション取れる場所が欲しくて。
ちなみに何したんでしたっけ？
クロスフィット。
ああ、ジムね。
ジム。
そう、あれ、じゃあ、今も、まあ、今日、毎日のようにジム行ってるけど、
はいはい、
あれは、筋トレのためじゃなくて、喋りに行ってるんですか？
そう、外で話すトレーニングと、プラス自分の趣味の筋トレを入れて、
はいはい、
あとは短時間30分とかなんですトレーニング、
うんうん、
で30分で早くてストレス発散にもなって、
なるほどなるほど、
で姿勢も良くなって、はいはい、ネガティブにならない、
はいはい、運動を適度にした方がね、はい、
英語で打ちのめされても。
ちなみに実際ジム行ったら英語を使う機会って結構あるんですか？
はい、英語使ってますね。
誰と喋るんですか？
トレーナーの人と、
あ
とクロスフィットの特徴でなんか個人でやらないんですよね、トレーニングを。
はいはいはい、
でみんなで協力っていうか同じメニューを、
はい、
まあ、手段は違うんですけど、
うん、
やって、でやっぱ応援するんですよね、やっぱ、うんうん、遅い人とかは。
はいはいはい、
でそれで少しずつも会話が生まれて、みんな、まあ、名前で呼んで、
うん、
俺も名前で呼んで、でコミュニケーションを取って。
それ何人なんですか、本人の？
やり始めですか？
あ、違います、その一緒にエクササイズしてるのは、はい、他の生徒は何人なんですか？
日本人とあとフィリピン人か。
フィリピン人、
はい、
そうだから、そのこううまい具合にこう調整しながら、
うん、
そのマンネ化するのも生活の中で変えてると思うんですよね。
そうですね、
最初8時間がっつりだったけど、うん、6時間にしてその2時間の分ジムに行ってるんですよね。
ジムに行って30分そうですね。
そうね、でまあ往復したら、まあ、2時間近く1時間、うん、
半とな
くなるけど、うん、でそれでローカルの人らが集まるところで、
ああそうですね、
まあそういう中で英語も使って、
ああそうですね、バーベキュー大会とか参加しました
ね。あ、そうなもんね。
でそれも本当は時間の無駄だから土曜日で行きたくないなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、そこでやっぱ外出て英語使う勇気ってのはやっぱなくて今までは、う
ん
う
ん、なかった。
それは参加して、うん、まあ、精一杯楽しんで、
うんうん、
でやっぱそこで英語を使うっていうやっぱ一歩は踏み出せましたね、うんうん、最近。
うん、すごくいいよね、
うん、
なるほど。神田君の前集中力があったから8時間とかも
多分
できた。普通の人だってもう今ここの生徒 もう8時間もう最後の方をぼーっとしてるから6時間にするとか言ってる人いっぱいいるもん。
もう6時間にすごい変えてますね、
8時間に
きついって、もうしんどいから、あとはわけわからないみたいな、
頭残らないですよね、
はいはいはい、
だからその人の集中力次第なんですよ。
あ、そうですね、
集中力ある人は8時間やっても自習、その時もしてましたもんね。
ああ、してましたね。4時間、5時間はしてました、は
い。みんなにやりすぎやんって言われてたもんね。
ああ、そうですね。外は遊んで息抜きしろみたいな。
そうそうそう。
でもそれは、まあ、息抜きしながらやってて。
いや、でもその時は多分、とんがってたから聞いてなかったんですよね。
ああ、聞いてなかった。うるせえと思ったんですよ。マジうるせえ、こいつらって思ったんですよ。先生とかがやっぱリラックスが必要だとか言ってた
けど、はいはいはい、
そんなことをするために来たんじゃねえって思ったんですよ。表面ではヘラヘラしてますけど、そんな最低なやつだったんですけど。
じゃあ、あれなんですね、その、なんていうか、人間的な変化もあったってことなんですね。
ありましたね、やっぱ、全く真逆とまではいかないですけど、やっぱ変わりましたね、
そして。そう、しばしば留学にはその英語以外の気づきがあるって書いとるじゃないですか。
書いてますね。結構読んでるんですね。
流れてくるもん。
恥ずかしいんだよね。
あ、そう。何のために書いてるのかじゃあ。
みんなすごい見てて、デマゲッティの人も。
あ、そうなんですか、
はい、他の語学学校の人とか、セブの人とかも見てて。は
いはい、いや、上発信するってそういうことですか、
ね、あ、そういうことなんだなって今思いました。はい、
僕、どこ行ってももう知ってるやついっぱいいますもん。いやだから、話を戻すと、
はい、
英語以外の気づきって今回どんなのがあったんですか？
まあ、自分はまあ人が信じられない人間だったんですけど、
うん、
まあ信じられるようになって、うん、でそうすると自分も認めないといけないから、自分の頑張ったことはちゃんと頑張ってるって認めて、で先生が、まあ、伸びてるよって言ったら、その前まではそんなことないですよって言って、はいはい、でそれは先生にとって失礼だなって最近思って、 教えてるのにそんなことないですよっていうのはやっぱ失礼かなって少し思って、まあ、褒めてくれたらちゃんとありがとうございますっていうのを先に言えるようになった。これ自分の中ですごくでかくて、
褒められた時にそんなことないっていうのは、はい、その結構きつい口調で言ってたんですか。
あ、まあ笑いながら言ってました。そんなことないですよっていうのを感じで言ってて、でそれはまあ自分に自信がなかったのと、あと比較する対象がまあ1人だったかなかったっていうのはいろいろあるんですけど、でもそれを言えるようになって、まあそうなると2人とも先生と僕も、まあこうもうずっと上がっていくんですよね、向上心みたいなことが。それいい連鎖だなと思って。
なるほど、なるほどね。残り3週間か。
そうですね、あっという間ですね。
4ヶ月あっという間。
あっという間でしたね。足りないですね、時間が。
この後でもネイティブ留学も検討してるんでしょ。
あ、検討してます。10月ぐらい、はい、
フィリピン留学のさらにその次のステップとして、
そうですね、
しばらく日本で働いたりとか。
あ、そうですね、
授業を受けて、
うん、
どっかネイティブでもっともまれてみようかな。
あ、そうですね、はいはい。
やっぱもうそれ英語が楽しくなってきた。
楽しいですね、止まんないですね。レッスン中とかも、まあ、英語、まあ、今 IELTS とかやってるんですけど、まあ、いろんなことに興味がすごく出てきて、
はいはいはい、
まあ、イタリア人フォトグラファーなんですけど、
はいはいはい、
まあ、それもレッスンで習って
た。あ、写真も覚えたりやってたもんね、
はいはい、あとパソコンの技術も、まあ、松岡さん、はいはいはい、オーナーの松岡さんに教わって、
はいはい、
まあ、普通だったらやらないじゃないですか、留学して。
まあまあまあ、
英語以外のもの。
これはでもドメイン取ってましたから、
ね、ドメイン取ってサーバーも借りて留学中に、はいはい、まあ、おかしいですよね、 MacBook も買ってますから、
ね、はいはい、だから新しい興味をいろいろ発見したんですね、
はいはい、
でもそれはね、どこの学校にでもあるわけじゃなくて、まあ、今回いろんなご縁があったと思います。
ああ、そうですね、人も、
まあ、松岡さんの存在も大きかったと思うし、この出来たてほやほやの学校やから、あのその4ヶ月間の間に学校もどんどん変わっていったわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
あの建物なかったですかね、前来た時。
まあ相当遅かったですからね。大工たちがサボって、
はい、そしたらもう僕わずか2ヶ月経ってきただけでも施設面も違うし、
はいはい、
まあ、手作り感満載ですけどね。
そうですね、まあ、でもそれがいいですよね、くつろげて、
だからこの学校自体もまあどう変わっていくか分かんないですけど、神田君ももうこの卒業するあと1ヶ月後もどうなってるか分からない
ですからね。そうですね、まあ、人によって環境が変わりそうな学校ですよね、人中にいる
生徒に。そうなんですよ、だからあの、まあ、そういう意味ではこう経験してみてこの学校ってどういう方が合うと思いますか。
コツコツタイプで、かつ周りに流されない人は、まあ、伸びめちゃめちゃ伸びると思います、英語は。あとは、ね、まあ、本当に楽しいんですよね、まあ、周りの人もファンキーで、まあ、すごいいい情報も持ってて、でそういう人たちの情報も聞いて、ずっとでも聞いてたら11時ぐらいになって
しまうから。そうなんです
よね、はいはい、
そうなんですよ、
はい、それは
話終わらないんで、はい、
そのセーブの仕方っていうのもやっぱ自分で。
そうですね、まあ、
できる人とかは
みんなと話すときと勉強するときのメリハリが自分でつけれる人、そうそう、
は伸びる環境だと思いますね、
で変な人多いからいろんな刺激も受けて、いろんな発見もあると。
そうですね、
だから逆に言うとその意思弱いぼんやりした人は合わないかもしれないですね。
合わないのとやっぱお金の無駄になっちゃいますよね。もうお金と時間と、
はあ、楽しかったって書いていくこともありえるかもしれないですね、はい、
まあ、目的によってあれなんですけどね、まあ、本当に伸ばしたいって英語を初心者から日常会話レベルまで話せるようになりたいって人はやっぱそれなりの予習と復習も必要だし、ま
あ、そうですね、だから別に逆そういう意味ではその英語そんなストイックじゃなくて、なんかずまげてのんびりしたいっていう人はすごいいいんでしょうね、
まあまあそうですね、
何かそんな人います
ね。今の環境はでもそっち寄りですね、どっちか僕がなんか
一人なんか部屋にこもって勉強して
る、はいはいはい、
いやいや参考になりました、2回目ですけど、
2回目ですね、
まあまた半年ぐらいにどっかで会ったらしましょうか。どこで会うかも分からんけど。いやでもねこれすごい不思議なもんで、はい、まあ会う人はね別に意識せんでも会うんですよね、
はい、ああそうですね、俺は2回目、まあ前回は、
はい、
まあ2回目は自分でボイス取って送りますよみたいな感じで言ってたんですけど、まあ正直あるのかとか、その時とんがってたのもあって、
はいはい、
まあ、まあ今日はいっぱい喋ったなみたいな感じだったんですけど、
はい、
でもこうやって2回目収録っていうのはやっぱありがたくて、 まあ、また会えたっていうのもすごく嬉しかったし、まあ、それは松岡さんとかも一緒で
ね、短い間ですか
ドラゴン桜読んでるのもちゃんと見て
違う、あの僕こんなにバタバタしてると思わなかったん
ですよ。あ、そうですね、
みんなすごい忙しそうじゃないですか。
あ、そうです、先生も、
ね、松岡さんとももっと話しかったけど、もう旅立ってしまったし、
う
ん、
あ、そうですね、
先生もパンパンじゃないですか。
あ、今いっぱいいっぱいですね。
だからあのずっとベンチに座りながらみんなの様子を見て、うん、結構学校変わったなとか思って
そうそう、
で、あのあのみんなを観察してたんですけど、
はいはいはい、
途中から、まあ、ドラゴン桜とか漫画を読み始めていろいろ全部読もうと思って漫画ばっかり読んでますけど、
うん、
でもまあ久しぶりに会えて、相変わらずのところと変わっていくところと、
うん、
まあ、これから楽しみな学校なんで本当いいように変わっていってほしいなと思いますわ。
そうですね、
ね、
なくなった後もこの キープじゃダメですね、もっと良くなって、
うん、進化していってほ し,、
うん、しいですね。
まあ松岡さんああいうタイプやから、
うん、
まあ、なんかこれはトライアンドエラーで、
うん、
まあ、問題も起きるとは思いますけど、
そうですね、
それもコツコツ解決しながらいい学校になっていくんじゃないかなと思うんで、うん、期待したいなと思います、
うん、そうですね、
そんな感じですかね
そうですね、
はい、
鳥も動いてないし、
はい、あの鳥も置物みたいになってますもんね
一体化してますもんね、色が
、うん、あそこ通るときびっくりするんですよ、急にこの足元に鳥がおるから
そうですね不思議な学校ですよね。
いや不思議な学校です、はい、そんな感じでじゃあ終わります。またネイティブ留学してどうやったかみたいなのも、
うん、あ、そうですね、
はい、
コンタクト取って、
また機会あればお話聞きたいなと思いますので、うん、引き続き頑張ってください。
了解です、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。